山秀美の心のしおり。6月3日7時30分を回りました。福山秀美の心のしおり、こんばんは、福山秀美です。6月です。蛍の季節ですね。蛍見物には行かれますか？私は割と好きで、地元のですね、根五郎寺ですとか、ちょっと足を伸ばして岸川ですとか、天文台の近くにも一度行きましたね。それから意外と近い山中谷なんかも連れて行ってもらいます。ご存知かどうか分かりませんけれども、蛍見物は実はすごい人気なんです。限られた季節時間に限られた場所でだけ見られる神秘の光という感じでしょうか。ネットで蛍鑑賞スポットが紹介されたりすると、結構遠方からも含め車で退去して見物客が押し寄せます。現場では交通渋滞なんてことがあるくらいです。この生き方が正しいのかどうかは一考の余地があります。大前提として夜ですし、付近にお住まいの方もいる場合もありますから、まずはお静かに、そして明かりは最小限にしましょう。それから写真を撮りたい気持ちはわかりますが、簡単には撮れませんから、心でシャッター、記憶に残すようにして楽しんでください。そちらの方がおすすめです。さて、皆さんは家庭菜園なるものをしたことがおありでしょうか？私は近所の畑を借りて一度だけトライをしたことがあるんですけれども、やってわかったこと、春菊の花は可愛い、これだけでした。今日は太宰治が書いた失敗園という作品を聞いていただきます。失楽園じゃないですよ、失敗園という作品なんです。家庭菜園で悲惨な状況になった野菜たちが、そして植物たちが、こんな話をしているんではないかというふうに書かれた、とても楽しい作品です。では聞いてください。失敗園。
我が老屋には6坪ほどの庭があるのだ。愚祭はここに秩序もなく何やらかやらいっぱい植えたが、一見するにすべて失敗の様子である。それら恥ずかしき身なりの植物たちが小声でささやき、私はそれを速記する。その声が事実聞こえるのである。必ずしもフランス人ルナール氏の真似でもないのだ。では、トウモロコシとトマト。
こんなに竹ばかり大きくなって、私はどんなに恥ずかしいことか。そろそろ身をつけなければならないのだけれども、お腹に力がないから生きむことができないの。みんなは足だと思うでしょ。破れかぶれだわ。トマトさん、ちょっと寄りかからせてね。
なんだなんだ、竹じゃないか。
本気でおっしゃるの？
気にしちゃいけねえ。お前さんは夏痩せなんだよ。粋なものだ。ここの主人の話によれば、お前さんは芭蕉にも似ているそうだ。お気に入りらしいぜ。
はばかり伸びるものだから、私を揶揄なさっているのよ。ここの主人はいい加減よ。私、ここの奥さんに気の毒なの。そりゃあ真剣に私の世話をしてくださるのだけれども、私は背丈ばかり伸びて一向に太らないのだもの。トマトさんだけはどうやら実を結んだようね。
うん、どうやらね。もっとも俺は下品な育ちだから、放っておかれても実を結ぶのさ。軽蔑したもうな。これでも奥さんのお気に入りなんだからね。この実は俺の力こぶさ。見たまえ、うんと力むと、ほら、むくむく実が膨らむ。もう少し力むと、この実が赤らんでくるんだよ。あ、
少し髪が乱れた。散髪したいな。
くるみの苗。
僕は孤独なんだ。大器晩成の自信があるんだ。早く毛虫に這い上られるほどの身分になりたい。どれ、今日も高米の瞑想にふけるか。僕がどんなに高貴な生まれであるか、誰も知らない。
ネムの苗。
くるみのチビは何を言ってるのかしら。不平家なんだわ、きっと。不良少年かもしれない。今に私が花咲けば、定めし、いやらしいことを言ってくるに相違ない。用心しましょう。
あれ、私のお尻をくすぐっているのは誰？
隣のチビだわ。本当に、本当にチビのくせに根だけは一人前に張っているのね。
高邁な瞑想だなんて、
とんでもないやつさ。知らんふりしてやりましょう。
どれ、こう歯をたとんで眠ったふりをしていましょう。
今はたった2枚しか歯がないけれども、5年経ったら美しい花が咲くのよ。
人参。
どうにもこうにも話にならねえ。ゴミじゃねえ。こう見えたって人参の芽だ。1ヶ月前から一部も伸びねえ。このまんまであった。永遠にわしゃこうだろ。みっともなくていけねえ。誰かわしを抜いてくれないか。やけくそだよ。あはは、バカ笑いが出ちゃった。
大根。
地盤がいけないのですね。石ころだらけで、私はこの白い足を伸ばすことができませぬ。なんだか毛むくじゃらの足になりました。ごぼうのふりをしていましょう。私は素直に諦めているの。
綿の苗。
私は今はこんなに小さくても、やがて一枚の座布団になるんですって。
本当かしら。
なんだか自重したくて仕方がないの。軽蔑しないでね。
ヘチマ。
こう言ってこう絡むのか。なんて不細工な棚なんだ。絡みつくのに大ほでおりさ。でもこの棚を作るときに、ここの主人と細君とは夫婦喧嘩をしたんだからね。細君にせがまれたらしく、バカな主人はもっともらしい顔をしてこの棚を作ったのだが、いや、どうにも不器用なんで、細君が笑い出したら主人の汗だくで怒っていわくさ。それではお前がやりなさい。ヘチマの棚なんて贅沢品だ。生活の様式を拡大するのは僕は嫌なんだ。僕たちはそんな身分じゃないと、妙に興ざめなことを言い出したので、細君も態度を改め、それは承知しております。でも、ヘチマの棚くらいはあってもいいと思います。こんな貧乏な家にでも、ヘチマの棚ができるのだというのは、なんだか奇跡みたいで、素晴らしいことだと思います。私の家にでもヘチマの棚ができるなんて嘘みたいで、私は嬉しくてなりませんと哀れなことを主張したので、主人はまたしぶしぶこの棚の製作を継続しやがった。どうもここの主人は少し細君に甘いようだって。どれどれ、親切を無にするのも心苦しい。 こう言ってこう絡みつけっていうわけか。ああ、実に不細工な棚である。絡みつかせないようにできている。意味ないよ。僕は不幸せなヘチマかもしれぬ。
バラとネギ。ここの庭ではやはり私が女王だわ。今はこんなに体が汚れて葉のつやもなくなっちゃったけれど、これでも先日までは次々と続けて10輪以上も花が咲いたものだわ。ご近所のおばさんたちが「おおきれい」と言って褒めると、ここの主人が必ずぬっと部屋から出てきておばさんたちにだらしなくペコペコお辞儀するので、私はとても恥ずかしかったわ。頭が悪いんじゃないかしら。主人はとても私を大事にしてくれるのだけれど、いつも間違った手入ればかりするのよ。私が喉が渇いてしおれかけた時にはただうろうろして奥さんをひどく叱るばかりで何もできないの。あげくの果てには私の大事な新芽を気が狂ったみたいにちょんちょん積み切ってしまって、うんこれでどうやらなんて真顔で言って済ましているのよ。私は苦笑したわ。頭が悪いのだから仕方がないのね。あの時新芽をあんなに切られなかったら、私は確かに20は避けたのだわ。もうダメ、あんまり命限り咲いたものだから早く追い込んじゃった。私は早く死にたい。おや、あなたは誰？
我が輩よ、せめて竜のひげとでも呼んでくれたまえ。
ネギじゃないの？
見破られたか、面目ない。
何を言ってるの、ずいぶん細いネギね。
ええ、面目ない、血のりを得ないのじゃ。
世が世なら、
いや敗軍の将愚痴は申さぬ。
我が輩はこう寝るぞ。
花の咲かぬ八車草。
是生滅法、聖者必衰。
いっそ化けて出ようかしら。
福山秀美の心のしおり、
いかがでしたか？私なんかは最後の方のバラの新芽をちょんちょんちょんちょん切ってしまう、つまんでしまうというところはとても胸が痛い思いをいたします。今ですね、家の、塀越しに木工バラがもうたくさん咲いてるんですけれども、伸び放題ですね。本当に伸び伸びと咲いていますそれでは、今日もこの辺で失礼します。お相手は福山秀美でした。ではまた。